広報稲川令和元年2019年9月第961号をお届けします。音声役音訳ボランティアリビエール渡瀬遠藤北川藤永です。今月の主な内容は2ページ特集子どもたちのまちづくりへの思い令和元年度稲川町子ども議会8ページ第47回稲川町彫刻の道マラソン大会19ページ稲川町の実はえほんまあなたの運転再チェックシルバー安全運転講習会25ページしまった困った助かった保険金が使えると勧誘する住宅修理業者にご注意26ページときめき田中義時さん27ページ私のおすすめ稲川名所八景静止館28ページ稲川特派員報告アプリを味方にすくすく子育てなど順を追ってご紹介します。2ページから7ページ特集子どもたちのまちづくりへの思い令和元年度稲川町子ども議会7月23日町の未来を担う子どもたちに行政に興味関心を持ってもらいこれからのまちづくりへの意識を高めてもらう機会とするため、稲川町子ども議会を開催しました。当日は町内にある各小中学校計9校から2人、中谷中学校からは議長を含め3人の合計19人の子ども議員が出席。子どもたちの目線で日頃生活する上で疑問に思っていること、や町をより良くするための提案などを町長をはじめとする町の幹部職員に対し自分たちの言葉でしっかりと思いを伝えました。議長挨拶。議長中谷中学校角井遥香。これから稲川町子ども議会を開催します。今日のこの議会は安全で安心して暮らせるようにいろいろな問題について話し合い、決め事をするとても神聖で重要な場です。町がより住みやすくなるような提案を各学校で考えてきてくださったと思います。普段なかなか私たち子どもの声を生で聞いていただける機会はありません。この議場で稲川町長をはじめ副町長、教育長の皆様方、多くの方々にこの声を届けられる場を設けていただいたことに感謝しましょう。また、互いの質問や答弁をしっかりと聞き、各校へ持ち帰って意見交換をしてください。今回議長として、議会がスムーズかつ有意義に進められるよう、一生懸命に努めたいと思いますので、よろしくお願いします。町には少子化や人口減少という問題もありますが、より発展し、ますます魅力的な町となり、子どもから高齢者の方々まで、すべての人が住みやすい町となるよう、私たちもしっかり考えていきましょう。以下は各校からの質問と回答についての抜粋です。睦瀬中学校交通事故を減らそう。田辺亜美議員、岩井夢議員。最近高齢者による交通事故が増えています。そこで交通事故を減らすための2つの方法を考えました。1つ目は高齢者が乗ることのできる交通機関を増やすことです。バスはノンステップバスにし、本数を増やすことで、車がなくても住みやすい街になると思います。二つ目は、最近事故が増えていることから、運転免許の自主返納を呼びかけた方が良いと思います。回答。バスの便が増え、使いやすくなれば、より住みやすい街になると思いますが、バスを走らせるためには多くのお金がかかることから、 たくさんの人に乗っていただき、乗車代金を払ってもらう必要があります。今後利用者が減ると、便数を増やせないだけでなく、バスを走らせることも難しくなります。現在、町内を走るバスの半分以上がノンステップバスです。地域によっては乗り入れが難しいところもあるため、ふれあいバスはワンステップバスを運行しています。皆さんが安心して乗ることができるよう工夫し、バスの利用客が増えれば、交通事故防止に効果があると思いますので、今後もより良い方法を考えていきます。皆さんも出かけるときはなるべくバスを利用してください。次に運転免許の自主返納についてですが、車の運転ができると便利なため、返納を悩んでいる人がおられます。そこで町では70歳以上の人が自主返納した場合、1年以内の期間、公共交通機関の運賃を4万円まで補助しています。最近この制度を利用して免許を返納される人が増えています。皆さんの周りにも運転に不安を感じている人がいれば、安全が第一ということを一緒に考えていただき、返納を進めていただければと思います。他にも65歳以上の人を対象とした安全運転講習会、詳細は19ページに、なども行っています。今後も安全運転をしていただけるよう取り組んでいきます。陽新小学校、稲川町の素敵なところをもっと活用したい。中さやか議員、神田レオナ議員。陽新小学校区は自然が多く、空気もきれいでとても素敵な環境に恵まれていますが、高齢化などの理由もあり、空き家が多いです。そこで自然の豊かさを生かし、空き家を有効活用し、人が住んだりお店に改築するリノベーションができることを町ホームページに載せてはいかがですか。また町の補助金があれば実現できる人も多いと思います。道の駅は移転されるのですか。移転された後の跡地利用はどのように考えていますか。回答、土地の使い方や建物の建て方には都市計画というルールがあります。その中で建物を建てても良い場所を市街化区域、できるだけ建ててはいけない場所を市街化調整区域と言います。素晴らしい自然環境を守っていくためにも、これらのルールを定め、どこにでも建物を建てられないように考えています。しかし、市街化調整区域で家を建てたり、空き家のリノベーションが全くできないわけではなく、都市計画のルール内であれば可能な場合もあります。一つ一つの建物に対してお店などが建てられる場合と建てられない場合があるため、ホームページなどに載せることはできません。現在は空き家を売りたい人、貸したい人の情報を募集し、空き家バンクとしてホームページに掲載しています。また、空き家改修の補助金については、県が市街化調整区域の空き家活用に対する支援を行っており、今後も PR していきます。最後に、道の駅が移転した場合の跡地利用については、皆さんに喜ばれる利用方法は何か、これまでの道の駅のにぎわいを残すための方法を、企業などにもアドバイスいただいています。現在の道の駅稲川があることで生まれたにぎわいがなくならないよう、今後も取り組んでいきます。稲川中学校、稲川町に勉強場所の充実を。梅本康介議員、森田真奈議員。今の稲川町は公園などの遊ぶ施設は充実していますが、自習室などが少ないと思います。各学校の自習室だけでは利用可能な時間が制限されてしまいます。家では集中できない人や 勉強が苦手な人にとって、お互い教え合える空間は大きな存在です。新しい施設を作るのではなく、自治会館などで自習スペースを設けることはできないでしょうか。さらなる学力向上を願い、今ある施設や今後新しい施設に自習室を設けるのはどうでしょうか。回答。皆さんが勉強を頑張りたいという意欲は、学力を高めていくための大事な要素です。皆さんの学習の場としては、学校と家庭が基本で、学校では先生たちが研究や研修をしたり、電子黒板を使うなど、授業が分かりやすくなるよう工夫しています。また、皆さんの家庭学習を支援するため、先生は宿題の出し方を工夫したり、オンライン学習システムを使って学習ができるようにしています。しかし、学校や家庭以外でも、皆さんが落ち着いて学習ができる公共の場の確保も大切にしたいと考えています。現在、町立図書館の2階の展示ギャラリーに設置しているテーブルと、1階談話室を自習するスペースとして案内しています。平成24年から3年間、夏休みに工作室を自由開放しましたが、年々利用者が減少したため取りやめました。このほか、社会福祉会館のロビーやフラットムツセの資料室、ロビーを開放しています。その他の公共施設はそれぞれの利用目的に応じて作られており、残念ながら自習スペースの確保ができません。また、自治会館の活用については、それぞれ利用の仕方が異なるため、家族や地域の人を通じて自治会に相談してみてください。これからも皆さんが学校や家庭での学習を中心に、それ以外の場所でも意欲的に学べる環境の整備を考えていきます。白金小学校。みんなが元気に楽しく暮らせる町、稲川町を知ってもらおう。丹野ゆずき議員、平山美代議員。稲川町には長生きされている人が多いです。私たちの小学校にも、とても元気な高齢の皆さんがボランティアとして来てくださっています。そんな高齢の人たちが、私たちと一緒に学んだり歩くことは健康に良いことだと思い、年齢問わずみんなで元気に楽しく関わり合えるイベントが増えればと考えました。そこで健康のために歩くだけでなく、町の魅力、多田銀道山やふるさと館、道の駅などを知ってもらう稲川見どころ巡りウォークラリーを提案します。もっとたくさんの人が町に訪れることで町の魅力を知ってもらいたいです。回答。健康な状態で長生きすることを健康長寿といい、本町は県内で男女ともにナンバーワンの健康長寿の町です。提案いただいたウォークラリーは、楽しみながら健康も意識できる面白い提案だと思います。本町では現在、運動習慣を身につけ、いつまでも健康な体づくりを行うため、高齢者を含む18歳以上が、万歩計をつけて参加する稲川100万歩チャレンジを実施しており、今年で3年目を迎えます。この取り組みの一つとして、参加者の目標を達成してもらうために、陽新大島小学校区の美しい田園風景の中を歩くイベントを行います。他にも、毎年冬には彫刻の道マラソン大会や、大島小学校区まちづくり協議会が中心となり、6月に実施している稲川里山しし道トレイルラン、つつじが丘小学校区まちづくり協議会が実施し、神社や公園、カフェなどに設置したチェックポイントを回る稲川里山ロゲイニングなどが行われ、楽しみながら健康づくりにもつなげていただいています。今後も町では皆さんが元気に楽しく暮らせるよう健康づくりのお手伝いをするとともに、たくさんの人に 町の魅力を知ってもらえる取り組みを考えていきます。大島小学校、大屋さんのキャンプ場の整備を、宮原このか議員、渡瀬ひな議員。私たちが住む大島小学校区には大屋さんがあり、アジサイ祭りやトレイルラン大会などの楽しいイベントが行われています。しかしその大屋さんは今ゴミの問題によりキャンプ場が使えない状況になっています。一人でも多くの人たちにこの大島地区の素晴らしさに気づいてもらい、たくさんの人たちに来てもらえる元気な地域にしたいと思っています。ぜひともキャンプ場として使えるよう検討をお願いします。回答、大屋さんは本町自慢の観光資源の一つであり、町内外への魅力発信、地域活性化に欠かすことができないものとして活用を進めているところです。大屋山頂には天文台や火山噴火によりできた珍しい形の岩を巡れる岩巡りなどがあり、訪れた人に喜んでいただいています。そんな自慢の大屋山にあるキャンプ場ですが、あちらこちらにゴミを捨てて帰るマナーの悪い利用者が増えてしまい、他の利用者に迷惑をかけるなど施設管理が難しくなりました。このことから本年1月1日より利用を中止しており、現在はまだ再開できる状況ではありません。そもそも大屋山にキャンプ場などの施設を設置した目的は、多くの人々に野外活動やレクレーションを通じて自然を学び、豊かな生活を実現していただくことにあります。町としても多くの人々にキャンプ場を利用していただきたいと考えており、今後の対策についてキャンプ場の管理者と話し合いを続けているところです。本町の素晴らしい自然を多くの人に知っていただきたいという思いは、私たちも議員と同じです。これからもキャンプ場を含めた大屋さんをみんなに気持ちよく使っていただき、大島地区をはじめ町全域の魅力発信、地域活性化を進めていきたいと思っています。稲川小学校、時計がついていない公園につけてほしい。井上さな議員、松本智樹議員。せせらぎ公園や三三公園には時計がありません。遊んで家に帰ってきたら約束の時間よりも遅くなってしまうことがあるので、つけてほしいです。また子供を狙った犯罪も多く、帰りが遅くなると家の人も心配します。もし公園にみんなが見える時計があると時間も確認でき、それぞれ時間を守れるようになります。時間を守ることは子どもの安全にもつながると思います。回答、町内には現在45箇所の公園があり、時計についてはたくさんある公園のうち、総合公園や白金の上尾公園のような大きな公園には見えやすい場所につけています。これに対し若葉地内にあるせせらぎ公園や三三公園などは、公園を中心に約250メートルの範囲にお住まいの人が利用する地域の公園として整備してきました。そのため家からも比較的近いことから時計は設置していません。公園には遊具、ベンチ、樹木などいろいろな施設があり、それらを安全で安心して使ってもらうため、点検したり草刈りなどを行っています。以前、公園内にある時計に石を投げられるなどのいたずらにより、時計が壊されてしまったことがありました。公園を使う皆さんが、大切に使うんだという気持ちでマナーを守って利用してほしいと思います。すべての公園に時計があれば便利ですが、現時点では時計のない公園に設置することは考えていません。夢中で遊んでいたら時間を忘れてしまうこともあるかもしれませんが、時間を気にしながら過ごすことは 大人になってからも必要なことですから、時間感覚を身につけてほしいと思います。時計がない近くの公園で遊ぶときは、こまめに家に帰ったり腕時計を持つなどして、皆さんで工夫していただきたいと思います。松尾台小学校、日頃から地域の連携を取り安全な稲川町に、西本ほのか議員、松本さやか議員。近年台風や大雨などの災害が増えており、老人が逃げ遅れ亡くなるニュースをよく耳にします。町内でそのようなことが起こらないよう、日頃から地域の人と連携を取り、地域にどんな人が住んでいるのかを知っておく必要があると思います。そうすることで、いざという時にお互い助け合うことができるのではないでしょうか。地域の人と連携を取るため、挨拶運動やラジオ体操の参加、誰でも参加できるイベントを行うなどの取り組みはどうでしょうか。回答、災害時の高齢者の避難方法については、町全体で考えなければならない大きな課題です。町では災害時に自力での避難が難しいと思われる人たちを対象に調査したところ、現在約1000人が手助けを希望していることが分かりました。災害時には役場や消防、警察、自衛隊なども救助などに向かいますが、1000人もの人を一斉に助けることは難しく、この人たちの命を救うためには地域住民同士の助け合いが重要になります。支援が必要な人たち、避難行動要支援者の名簿を作成し、現在49のうち10の自治会などでこの名簿を活用した助け合いの仕組み作りが始まっています。皆さんも災害時のことや日頃の近所付き合いの大切さなどを家族や近所の人と一緒に考えてみてください。提案にもありました、挨拶やラジオ体操、イベントなどで地域の人と顔見知りになることは地域のつながりを広げます。町内の7つの地域にあるまちづくり協議会では、それぞれに住民運動会や夏祭りなど地域のためにさまざまな活動をしています。地域の人なら誰でも参加できますので、皆さんもぜひ参加し、触れ合いを大切にし、地域住民同士の助け合いを実現できるような人になってほしいと思います。つつじが丘小学校、未来の稲川町がこうなってほしい。市木崎陸議員、鎌田イルミ議員。最近ニュースで大きな事故や事件が起きたことをよく聞きます。未然に防ぐため防犯ブザーを持ち歩いていますが、持っているだけでは防ぎきれないものがあります。そこで質問です。町では峠工事や夜など事件事故が起こりやすい時間帯に何かしていますか。不審者対策として町全体の校門をロックする装置の設置はできませんか。子どもから大人までたくさんの人が安心して暮らすために教えてください。回答、町では皆さんが事件や事故に遭わないよう青色回転灯パトロールをしています。またボランティアの皆さんによる見守り声かけや、夜間には青少年指導員によるパトロールを定期的に実施し、犯罪が起こらないよう取り組んでいます。その他に皆さんを守るための取り組みとして、緊急時にすぐ助けを求めることができる子どもを守る110番のお家と車を住民の皆さんに協力してもらっています。何かあった時は遠慮せず助けを求めてください。次に、4月に全小中学校に導入した峠校メールサービスです。校門通過時に保護者にメールが届くので、早く変化に気づくことができます。また今年皆さんに配布予定の通学路危険箇所の地図、地域安全マップがあります。 危険な場所を意識し、自分の身は自分で守るよう気をつけてほしいです。そして、今年度通学路を中心に約70カ所に設置する予定の防犯カメラは、不審者の早期発見や犯罪防止につながると期待しています。校門の提案については、町内の4つの学校と園がオートロックになっています。他の学校園には設置していませんが、すべての学校園に防犯カメラを設置し、モニターで確認しています。オートロックの校門の設置については、多くのお金が必要となりますので、限られたお金の中で考えていきたいと思います。中谷中学校、中学校再編にあたって、中村雄太議員、岩佐健志郎議員、中谷中学校と睦瀬中学校が再編される方針だと聞きました。まず、学校名は変更されるのですか？そうなれば、生徒を含めた町民から公募していただきたいです。また、スクールバスが運行されるとのことですが、中学では部活動があり、下校時間の差や土日の部活もあります。路線バスを利用するとなれば交通費がかかります。これらによって部活動に入れないとなれば残念です。また、校舎は老朽化が激しい部分もありますが、今回の再編で改築の計画はありますか？回答。教育委員会では再編の決定をしましたが、時期や場所などの具体的な計画は案の段階であり、説明会などでご意見やご要望を受けて検討を重ね決定するものです。案としては今ある校舎を利用し、両校の伝統や良さを大切にしながら、新しいタイプの学校として再編したいと考えています。したがって、学校名や通学方法はもちろん、校歌や校章、制服、部活動などを一から考えることになります。再編が正式に決まれば、地域の皆さんや先生、生徒の皆さんにも加わっていただき、再編準備委員会を作ります。そこで学校名の公募についても検討されると思います。通学方法については、具体的に決定できる段階ではありませんが、通学時間をできる限り短くし、また部活動にも積極的に参加できるような工夫が必要だと考えています。通学に要する時間や経費については、保護者や住民の皆さんの理解を得られる結論となるよう検討していきます。校舎や施設の改修については、従来から必要に応じて毎年予算化し、安全安心で快適な教育環境づくりに努めていますが、再編する場合にも新しい学校づくりの象徴となる校舎・施設としてふさわしい改修を目指します。議員再質問。再編の具体的な最終決定はいつになりますか？回答。説明会で示したスケジュールでは10月をめどとしています。町長挨拶。皆さんが堂々と発言されている姿は大変立派でした。皆さんの質問からは、将来町をこんな町にしていきたいという一生懸命な思いが伝わり、非常に嬉しく思います。本日いただきましたご意見は、貴重で重要なことばかりです。実現可能なものは早急に、また難しいものについても、皆さんと一緒に考え、より一層魅力ある町にしていきたいと思います。本日の経験を今後の学校生活や勉強に生かしていただくとともに、進んで地域活動にも参加していただき、多くの経験を積み、将来のまちづくりを皆さんの手で実現していってほしいと思います。ぜひ頑張ってください。子ども議会参加者の声。議会はとても緊張したけれど、稲川町のことを知ることができてよかったし、楽しかった。他の学校の質問を聞いて、 同じ意見を持つ人もいて同感できた。私たちが意見を言い、それに対して分かりやすく答えてもらえ、とても良い経験になった。当日の子どもたちの様子はホームページにて視聴することができます。問い合わせ、企画財政課、電話 766-8707。
8ページ、第47回2019年稲川町彫刻の道マラソン大会、時12月15日日曜日、ところ松尾台小学校、スタートゴール地点、松尾台周辺からちょうど原広根線コース。種目一覧の表を種目対象参加費の順に読みます。マラソン10キロ、高校生以上3000円。マラソン3キロ、小学4年生以上と2キロ、小学1年生以上。高校生以上は2000円、小中学生は1000円。ファミリースタンプラリー、ファミリー2人以上、1ファミリー1000円。小学生駅伝、小学4年生から6年生、1チーム4000円。表終わり。申し込みは三角共同化、日生住民センター、フラットムツセ、中央公民館、主な体育施設設置の申し込み書に必要事項を記入し、10月31日までに郵便局で参加費を払い込む。ただし、インターネット申し込みの場合、マラソン種目のみ、別途エントリー手数料205円が必要です。また、大会協力員、ボランティア、協賛者も同時募集しています。問い合わせ、参加希望の方は、株式会社ファインシステム、電話 079-420-6663。その他の問い合わせは、彫刻の道マラソン大会事務局、三角共同課内、電話 766-8783。9ページ、縁結びイベント、恋のアウトドア in 奥稲、目指せ恋のホールインワン、時、10月12日土曜日午前10時から午後3時、ところ奥稲健康の里、能勢電鉄日生中央駅から送迎車の運行あり。内容、調理、ランチやレクリエーションを楽しみながらの交流。対象、年齢25歳から40歳くらいの独身で真剣に出会いを求めている町内在住、在勤、または将来町内に住む可能性がある人。定員、男女各12人、多数の場合抽選。参加費3000円。その他、雨天決行。好天の場合内容変更あり。申し込みは24日までに稲川町ホームページから電子申請してください。問い合わせは子ども課、電話 767-7477。稲川町プレミアム付き商品券、10月1日販売開始。子育て世帯と住民税非課税の人対象。消費税率の引き上げに伴う家計の負担緩和や消費拡大のため、町内の店舗や事業所などで利用できる商品券を発行します。購入することができるのは住民税非課税の人、または学齢3歳未満の乳幼児のいる子育て世帯の世帯主です。商品券は次の手順で購入することができます。購入を希望する人は早めに申請・購入をお願いします。商品券の購入方法。子育て世帯。平成28年4月2日から令和元年9月30日に生まれた子供のいる世帯の世帯主。申請は不要です。9月中旬より商品券の購入引換券を送付。商品券を購入する。住民税非課税の人、一部対象とならない場合あり。対象と見込まれる人には、8月上旬に商品券の購入に必要な申請書を送付しています。購入を希望する場合は、必要事項を記入の上、産業観光課または日生連絡所やフラットムツセに提出してください。申請期限11月29日金曜日。 申請書を提出。9月中旬より商品券の購入引換券を送付。商品券を購入する。ただし、住民税非課税の人が商品券の購入を希望しない場合は、以後の手続きは不要です。商品券の購入場所、町内郵便局、稲川、松尾台、睦瀬、杉尾、イオンモール稲川、DCM 大紀、日清中央店。購入方法、購入引換券と公的証明書、運転免許証、健康保険証などを持参の上、希望冊数を購入ください。1冊5000円の商品券を4000円で販売。購入上限額、子育て世帯、対象となる子ども1人につき5冊2万5000円分まで。住民税非課税の人、購入対象者1人につき5冊2万5000円分まで。購入使用期間、令和元年10月1日から令和2年2月29日まで。使用可能店舗、町内110店舗以上で利用可能。詳しくは購入引換券同封の案内文、または稲川町ホームページを参照してください。問い合わせは産業観光課、電話 766-8709。10ページ、ふれあいバスの運賃を改定します。令和元年10月に予定されている消費税率 10% への引き上げに伴い、ふれあいバスの運賃を改定します。実施予定日10月1日火曜日から。改定後料金表、現行150円から改定後160円に、160円から170円に、170円から180円に、180円から190円に、190円から200円に。詳細は稲川町ホームページを参照してください。お願い。ふれあいバスは皆さんの運賃で運行しています。今後もバスの運行を続けていくためにも、お買い物などに行くときはぜひご利用ください。みんな、ふれあいバスに乗ってね。問い合わせ、企画財政課、電話 766-8711。求む、夢と熱意ある庁職員。令和2年4月採用の庁職員を募集。やる気、創造力、責任感のある優秀な職員を求めています。職種、採用予定人数、受験資格、すべての要件に当てはまる人。事務職、社会人、一人。昭和55年1980年4月2日以降、平成2年1990年4月1日までに出生した人。学校教育法に定める4年制大学を卒業し、民間企業などで正規採用の勤務経験が5年以上ある人。消防職、高校、短大卒等、1人。平成5年1993年4月2日以降に出生した人。学校教育法に定める高等学校、高等専門学校、専修学校の専門課程、もしくは短期大学を卒業した人、または令和2年、2020年3月31日までに卒業見込みの人。視力は両眼とも 1.0 以上、矯正視力を含む。ただし、裸眼視力が 0.3 以上。消防職として、色覚、聴力、言語、運動機能などに支障がないこと。普通自動車運転免許取得者、または令和2年3月31日までに取得見込みの人。ただし、地方公務員法第16条の欠格事項に該当する人は受験できません。採用時には通勤可能な地域に住居を定めてください。受験者は受験要件の学校を卒業できない場合や資格取得ができない場合は採用できません。受付期間、9月2日から24日午前8時45分から午後5時30分、土曜日曜祝日除く。ただし郵送の場合は特定記録郵便または簡易書留郵便で、 24日午後5時30分筆着。受付場所総務課。一次試験日全職種。総合能力試験10月12日から27日の希望する日。希望するテストセンターにて受験。事務職面接10月5日土曜日中央公民館。消防職面接体力検査10月10日木曜日文化体育館中央公民館。募集要項申し込み書などは総務課日生住民センターフラット六瀬で配布。稲川町ホームページで募集要項をダウンロードできます。ただしインターネットでの申し込みはできません。問い合わせは総務課電話 766-8708。
11ページから17ページ稲川情報ポケット。
募集。稲川町障害者自立支援協議会当事者発表会出演者。時11月23日土曜日祝日午前10時から。ところ文化体育館小ホール。対象障害のある人でステージで演奏などを発表したい人。1人10分。申し込み問い合わせは福祉課または UI センターに備え付けの申し込み書に記入の上、福祉課電話 766-8701 へ。ただし申し込み書は稲川町ホームページからもダウンロードできます。お知らせ。教職員の勤務時間適正化に取り組んでいます。子どもたちと向き合う時間を作り教育活動を充実させるため、町立小中学校では次のような業務改善の取り組みを進めています。保護者、地域の皆様のご理解、ご協力をお願いします。学校支援ボランティアの活用、週1回の定時退勤、脳部活、会議デーの実施など、問い合わせは学校教育課、電話 766-6006 へ。聞こえについて学ぼう、要約筆記啓発講座、時10月3日木曜日、10日木曜日、19日土曜日、24日木曜日午前10時から正午まで。ただし24日のみ午後0時30分まで。ところ UI センター。内容専門家や当事者から聞こえや支援について学ぶ。対象聞こえにくさを感じている人や家族、知人、関心のある人。定員先着20人。受講料無料。申し込み問い合わせは26日までに稲川町社会福祉協議会ボランティア活動センター電話 766-1200 ファックス 766-8511。 精神障害者と家族のための相談ワンピース。時9月28日土曜日午前10時から正午まで。ところ UI センター。申し込み問い合わせは心稲川家族会事務局電話 766-1200。 9月1日から10日は屋外広告物適正化瞬間。公共の場所に看板や上り旗を設置する場合には許可が必要です。個人の土地に設置する場合でも大きさなどの制限があるので必ず事前に都市政策課へご相談ください。問い合わせは都市政策課電話 766-8704。 どうしようを相談しよう。暮らしと仕事の相談会。無料秘密厳守の相談会です。個別相談電話相談もできます。時9月17日火曜日午後1時から5時まで。1枠1時間4枠。ところ役場本庁舎1階第一相談室。問い合わせは企業組合労協センター事業団ワーカーズコープ電話 079-224-2188。 メールアドレス姫路 himeji@roukyou.gr.jp。 オレンジカフェ。認知症の人やその他誰でも気軽に集まり交流を楽しむ場所です。時9月19日木曜日午前10時から正午まで。 ところ日清中央サピエ1階空き店舗、対象当事者介護者どなたでも、参加費200円、問い合わせは稲川町地域包括支援センター、電話 764-5812。 人権教育セミナー後期、開催日内容講師9月26日、老い死について考える、1、施設介護の現場から、市川玲子さん、社会福祉法人喜楽園名誉理事長。10月10日、老い死について考える、2、医療の現場から、久保正弘さん、さくらホームケアクリニック院長。10月24日、高齢者障害者介護ブックトーク1、あずさ海さん、子どもの生活文化研究会代表。11月14日、命子どもブックトーク2、田中千代乃さん、お話キャンドル主催。時間午後7時から8時30分。ところ中央公民館視聴覚ホール。問い合わせは人権推進室、電話 768-0217。 雨水タンク購入助成。雨水の積極的な有効利用と節水のため、容量100リットル以上の雨水貯留タンク、雨水タンクを設置する人に費用の一部を助成します。対象一戸建ての住宅1棟につき1基。助成額、購入設置費用総額の2分の1を助成。上限3万円。浄化槽転用型は10万円。申し込み問い合わせは、購入前に申請書に一図、見積書などを添えて、環境対策室、電話 767-7116 へ。三角共同課より2件あります。兵庫地域安全 SOS キャッチ電話相談。日常生活の中で異変があれば、匿名でも気軽に通報できる電話相談窓口です。内容に応じて、県、市町専門相談機関や警察などに迅速、適切につなぐことにより、事件などの未然防止や早期発見につなげます。開設日時、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時、ただし祝日と12月29日から1月3日を除く。相談窓口、電話 078-341-1324、 いざ通報。9月21日から30日、秋の全国交通安全運動。町民一人一人が交通安全意識を高め、優しさと笑顔で走る兵庫の道をスローガンに、交通ルールを守り、交通事故ゼロを目指しましょう。重点運動1、子どもと高齢者の交通安全。2、自動車の交通安全。3、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。4、飲酒運転の根絶。いずれも問い合わせは三角共同課、電話 766-8783 へ。稲川創業支援セミナー2019、時9月28日から10月26日、全5回、いずれも土曜日、午後1時から4時。ところ稲川町商工会館、参加費1000円。申し込み問い合わせ、稲川町商工会、電話 766-3012。 詳細は稲川町商工会ホームページを参照してください。2019年全国家計構造調査。総務省統計局では、家計における消費、所得、資産及び負債の実態を把握し、世帯の所得分布、消費の水準、構造などを全国及び地域別に明らかにすることを目的とした調査を実施しています。ご協力お願いします。調査期間、基本調査12月上旬まで、簡易調査9月上旬から12月上旬。調査方法、期間中対象の世帯に調査員が訪問し、調査書類を配布します。パソコンやスマートフォンを使ってインターネットで回答することもできます。問い合わせは産業観光課、電話 766-8709。 フェニックス共済のご案内。安全安心の兵庫県住宅再建共済制度フェニックス共済の相談・説明・加入申し込みの受付を行います。時・ところ日生連絡所9月25日と12月10日から11日、2月21日役場本庁舎12月9日と2月17日から18日、いずれも午前10時から午後3時まで、ただし正午から午後1時を除く。問い合わせは阪神北県民局フェニックス共済阪神北地区担当、電話0797-83-3122。9月10日は下水道の日。下水道施設見学会、時9月24日火曜日午後1時から5時、ところ稲川流域下水道原田処理場、役場からマイクロバスで移動、定員20人程度、多数の場合抽選、対象町内在住在勤在学の人、申し込み上下水道課まで電話またはメール。下水道いろいろコンクール、絵画、ポスター、作文、標語、新聞、書道を募集します。対象小中学生、申し込み10月31日当日消印有効までに株式会社日本水道新聞社下水道いろいろコンクール係、郵便番号 102-0074、東京都千代田区九段南 4-8-9、 電話 03-3264-6724。 下水道パネル展、時9月10日火曜日から24日火曜日、ところ役場第二庁舎1階、内容下水道全般の維持管理について。宅内マスは個人の財産、定期的な点検を。長年の使用で汚水マスや雨水マスに流れを妨げるものが付着している可能性があります。定期的な点検や管理をしてください。公共下水道へ切り替えのお願い。下水道法では下水道が使用できるようになった日から3年以内に汲み取り便所を水洗便所に改造することが義務付けられています。公共下水道区域の人は切り替えをお願いします。問い合わせは上下水道課、電話 766-8716、 メールアドレス水道 suido@town.inagawa.lg.jp。 シルバー人材センター入会説明会、時9月5日19日いずれも木曜日、午前10時から正午まで、ところ社会福祉会館、入会資格町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせはシルバー人材センター、電話 766-8686。 女性のための働き方セミナー、子育てママのマネープラン、時10月11日金曜日午前10時30分から正午、ところ日生住民センター会議室、講師福市由紀さん、ファイナンシャルプランナーマネーラボ関西代表。対象テーマに興味や関心のある子育て中の女性、定員先着8人、参加費無料、その他託児あり、生後6ヶ月から就学前。申し込み問い合わせは2日午前9時から電話ファックスまたはメールでフラットムッセ、電話 768-0217、 ファックス 768-0468、 メールアドレス inagawa-ingawa-jin-kenjin@town.lg.jp。 令和元年度慰霊巡礼拝、肉親が亡くなった現地で慰霊追悼を行うため、旧主要戦域となった陸上及び遺骨収集の望めない海上などにおける戦没者、または旧ソ連モンゴル地域において交流中に死亡した人を対象に慰霊巡拝を行います。対象地域フィリピン、 ただし実施日など詳細は問い合わせが必要です。申し込み問い合わせ、兵庫県健康福祉部社会福祉局生活支援課恩給援護班、電話 078-341-7711。 精神科医による心のケア相談、時9月26日木曜日午後2時から3時30分、予約が必要です。ところ伊丹健康福祉事務所、申し込み問い合わせ、伊丹健康福祉事務所地域保健課、電話 785-7874。 青い鳥学級阪神教室北支部伊丹教室、時内容9月27日対面朗読レクリエーションなど、10月25日陸上自衛隊先祖駐屯地見学、11月22日健康講座音楽鑑賞詩吟など、いずれも金曜日午前10時から午後3時、ところ伊丹市 II センターほか、対象阪神北地域在住の16歳以上の視覚に障害がある人、費用各回昼食代など。申し込み問い合わせは10日までに中央公民館、電話 766-8432、 ファックス 766-8345。 学校選択制、中学校特定地域選択制及び小規模特任校制。1、中学校特定地域選択制。稲川町教育委員会が定める特定地域稲川中学校区から町内の他の中学校に就学することができる制度。受付期間10月1日から31日。対象、稲川中学校区内に住所を有する、または住所を有する見込みで、令和2年度に稲川中学校へ入学予定の小学校6年生の児童。2、小規模特任校制。少人数の特色を生かした教育を推進している小規模校に、通学区域外から通学することのできる制度。受付期間10月1日から11月29日。実施校、陽新小学校、大島小学校。いずれも、その他、本制度による通学距離が、小学校4キロ以上、中学校6キロ以上の場合、遠距離通学助成、年間2万円あり。申し込み問い合わせ、教育振興課、町内中学校に備え付けの指定校変更申請書、誓約書に必要事項を記入の上、教育振興課へ提出。電話 766-6000番。詳細はホームページを参照してください。住民基本台帳の閲覧状況を公表。住民基本台帳法に基づき、平成30年度の住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について公表します。区分・件数、国か地方公共団体の機関による閲覧3件、国によるもの2件、地方公共団体によるもの1件、統計調査、世論調査、学術研究などで公益性が高いと認められるもの6件、国・地方公共団体が委託者となっているもの2件、報道機関が閲覧者か委託者となっているもの1件、公益性が高い団体が委託者となっているもの3件。詳細は稲川町ホームページで公表しています。問い合わせ、住民保険課、電話 766-8700。 9月30日が納期限です。国民健康保険税3期、介護保険料4期、後期高齢者医療保険料3期。事業者の皆様、仕入れ税額控除の方式が変わります。政府広報。2019年10月1日から消費税、地方消費税の軽減税率制度がスタート。すべての事業者の方に関係があります。レジ導入などに対する補助金もあります。詳しくはこちら、軽減税率国税庁で検索してください。町議会議員選挙、投票日9月22日日曜日、投票時間午前7時から午後8時まで。立候補届予備審査、9月9日月曜日、 午後1時30分から役場第二庁舎1階会議室、告示日9月17日火曜日。問い合わせは稲川町選挙管理委員会事務局総務課内電話 766-8708。 国際交流協会より2件あります。優しい日本語講座、外国人に優しい日本語を伝えたり、外国人の支援に興味のある人を対象とした講座、兵庫国際交流団体連絡協議会人材育成事業です。 1. 優しい日本語とは何かについて学ぶ時、9月13日金曜日午前10時から午後0時30分講師福井武史さん、神戸 YMCA 学院主任講師。2. 災害時に外国人住民を情報弱者にしないよう簡潔に情報を伝える時、9月25日水曜日午後1時から4時講師水野義道さん、京都工芸繊維大学名誉教授。英会話教室時、9月27日から12月6日全10回いずれも金曜日、朝クラス午前10時15分から11時45分、夜クラス午後7時15分から8時45分、ただし9月20日金曜日同時刻に沢会事前説明会あり。内容初級から中級程度、受講料11,000円、ただし非会員は国際交流協会への入会が必要、年会費2,000円、定員各クラス12人、多数の場合抽選です。いずれも所中央公民館。申し込み問い合わせは6日までに国際交流協会事務局三角共同課内電話 766-8783。 イベント、大人の自然講座、稲川の自然をつくる地形と地質、時9月19日木曜日午後2時から3時30分、所中央公民館。内容、町の地質や地形が作る自然環境と貴重な生き物との密接な関係を知る。対象、町内在住在勤で18歳以上の人。定員先着30人、参加費無料。講師黒田明彦さん、NPO 法人野生生物を調査研究する会会長。申し込み問い合わせは1日から中央公民館電話 766-8432 へ。子ども北摂里山探検隊、時9月14日土曜日午前10時から午後3時まで、所ふるさと館周辺。内容、水生生物観察とクラフトワーク。対象、小中学生と保護者。問い合わせは北摂里山博物館電話 0797-83-3114。 詳細はホームページを参照してください。9月20日から10月13日は稲川町文化月間、第19回稲川町展、時9月20日金曜日から22日日曜日午前10時から午後5時まで、最終日は午後3時まで。展示内容、絵画、立体工芸、書、写真の入選作品。第10回稲川音楽フェスタ大ホール、時10月6日日曜日午後2時開演、会場は1時。出演、ピアノトリオ、クラリネットアンサンブル、フルートとピアノ、日本民謡、和太鼓、イナウィンズ、ジャズオーケストラ。入場料500円、全席自由。第4回イーナ稲川合唱祭大ホール、時10月12日土曜日午後1時30分開演、会場は1時。内容、町内合唱団体女性男性混声合唱、入場料無料、全席自由。いろいろ彩りステージ小ホール、時10月13日日曜日午前10時。出演、ダンスでフレンズ、銀影、朗読劇、クラシックギター。入場料無料、 全席自由。展示の部、小ホール、会議室1、2、時、10月6日日曜日から13日日曜日。ただし、6日は音楽フェスタ入場者のみ、7日は休館です。展示、文化協会会員による共同展示、入場料無料。いずれも、ところ問い合わせは、文化体育館、電話 766-7400 へ。稲ホールよりお知らせ、梅沢富美男無欲のすべて公演決定。12月21日土曜日2回公演、詳細は10月号の広報でお知らせします。夏井いつき区会ライブ前売り開始。 TBS 系プレバト俳句コーナー出演など、テレビラジオでも活躍されている夏井いつきさんによる、たくさんの人たちと一緒に楽しむための新しい句会の形です。時、10月19日土曜日午後2時開演、会場は1時30分。ところ、文化体育館稲ホール。入場料、前売り一般2000円、中学生以下1000円。チケット販売、9月6日から前売り。問い合わせは、文化体育館、電話 766-7400。救急フェア2019。救急医療や応急手当の正しい知識を学んでみませんか。時、9月7日土曜日午前10時30分から午後2時30分。ところ、イオンモール稲川3階フードコート横及び3階西側出入り口前の屋外。内容、心肺蘇生法と AED 体験、救急アドバイザーによる救急相談、高齢者予防救急講習縮小版、各講習会の受付、高規格救急車の展示など。問い合わせは、消防署北出張所、電話 769-0119、阪急宝塚線沿線観光歩き、国史跡、ただ銀道山遺跡コース。時、10月18日金曜日、午前9時から午後3時ごろ、雨天中止。集合場所、能勢電鉄日生中央駅前。コース、日生中央駅、静止館、悠久の館、悠久広場、金山彦神座、青木まぶ、村上新年、ふれあい公園。定員、先着40人、小学生以下は保護者同伴。参加費、無料。持ち物、弁当、水筒、帽子、長袖シャツ、歩きやすい服装。山中を歩きます。申し込み問い合わせは、9月18日から10月10日までに、産業観光課、電話 766-8709 へ。第24回稲川スポーツ祭。時、10月14日、月曜祝日。受付、午前9時から9時30分、グラウンドにて。開会式、9時40分。ところ、スポーツセンター。内容、対象、定員。1、グラウンドゴルフ、一般男女、4人1組、40チーム。2、ペタンク、一般男女、小学生男女混合科、3人1組、32チーム。3、カローリング、一般男女、小学生男女混合科、3人1組、32チーム。参加費、一般500円、小中学生300円。保険料含む。当日受付にて徴収します。持ち物、運動のできる服装、アリーナは体育館シューズ。その他、参加費各種目1位から4位に商品あり。ただし駐車場に限りがあります。申し込みは3日から20日までに、スポーツセンター、文化体育館、中央公民館、 B&G 海洋センター、日生連絡所、フラットムツセ、三角共同化に備え付けの申し込み用紙に必要事項を記入の上、稲川町体育協会事務局へ持参、またはファックス。多数の場合抽選をします。ただし、ファックス送信後、電話確認が必要です。問い合わせは、稲川町体育協会事務局、スポーツセンター内、 電話 768-2277、 ファックス 768-0269。 同時開催特別プログラム、時10月14日月曜日祝日。1、卓球自由開放、午前9時から10時と10時から11時、11時から正午。2、 AED 講習会、午後1時15分から1時45分一部、午後2時から2時30分二部。ところスポーツセンター多目的室、対象スポーツセンター利用者、定員卓球自由開放32人、卓球台各8台、 AED 講習会10人、参加費無料。申し込み問い合わせは14日午前8時45分からスポーツセンター、電話 768-2277 へ。
ふるさと館より2件あります。 1. 福西茂スケッチ画展 3. 陽新小学校区の風景、時9月28日まで午前9時から午後5時まで、ただし月曜日は休館。内容、元教員の福西茂さんが昭和60年代の町内をスケッチした風景画約420点のうち、陽新小学校区のものを30点展示しています。観覧料無料。2. ふるさと館自然講座、パステルアート講習会、時9月27日金曜日午前10時から正午まで。内容、パステルというカラフルな画材を使って指先で描くアート。対象、18歳以上の人。講師、行徳孝子さん。孝子パステル主催。参加費200円。定員先着15人。持ち物、ハンドタオル2枚、消しゴム。いずれも、ところふるさと館。申し込み問い合わせ、ふるさと館、電話 768-0389。 スポーツセンターより3件あります。 1. スマイルカップ、交流ママさんバレーボール大会、時9月29日日曜日午前9時30分から午後5時まで。対象、6人制ママさんバレーチーム。定員先着10チーム、1チーム10人まで。参加費1チーム3000円。なお、令和元年度災害保障制度運営費未加入者は別途1人50円。2. 兵庫デルフィーノバレーボール教室、時9月21日土曜日午前10時から午後0時30分まで。対象、バレーボール経験のある中学生以上の男女。講師、 V リーグディビジョン2兵庫デルフィーノ選手とコーチ。定員先着30人。参加費無料。いずれもところスポーツセンターアリーナ。申し込み問い合わせ、3日午前8時45分からスポーツセンター窓口、または電話 768-2277。 3. 第19回稲川シニアオープンテニス大会、時10月2日水曜日午前8時40分から午後5時まで。なお、予備日9日水曜日。ところスポーツセンター。定員1男子ダブルス18組2女子ダブルス12組、いずれも先着順。対象、1男性60歳以上、2女性50歳以上。ただし、いずれも予備日にも参加可能な人。参加費1組3000円。 申し込み問い合わせ、1日午前9時から、超テニス協会ホームページ、超テニス協会原田さん、電話 766-2645。 第61回町長杯稲川オープンゴルフ、時10月8日火曜日午前8時から。ただし各組のスタート時間は後日代表者に連絡。ところチェリーゴルフ稲川コース、内容18ホールストロークプレイ、ダブルペリア方式で順位決定。募集人数100人、25組。参加費8500円。昼食、懇親会費、商品代含む。表彰、総合優勝、女性優勝、ベスト20位、飛び賞など。主催、超ゴルフ協会。申し込み問い合わせ、1日から18日までに往復はがきに参加者全員の住所、氏名、性別、年齢、電話番号を記入の上、チェリーゴルフ稲川コース、郵便番号 666-0204 橿原あざ西の山1、電話 769-0301。第25回稲川オープンバドミントン大会、時11月10日日曜日午前9時から。ところ文化体育館。種目男子女子ダブルス各1から4部、ミックスも可能、ただし男子の部にて。参加費一般ペア3500円、高校生ペア3000円。申し込み問い合わせ、10月7日までに、超バドミントン協会安武さん。電話 766-4912。メールアドレス、babrt825@jttk.zaq.ne.jp。 奥井な感謝デー。時、9月29日日曜日午前10時から午後4時まで。ところ奥稲健康の里。内容本館にて無料入浴、体育館にて森の音楽会、睦瀬中学校吹奏楽部、グリーンエコー、源流太鼓、稲ウィンズなど。テントブースにて地元野菜、たこ焼き販売、手芸体験販売。野外炊事として、棒焼きパン、プチ甘ごつかみ、わらび餅作り、木工クラフト作り。問い合わせ、奥稲健康の里、電話 769-0485。第38回川西一倉ダム周遊マラソン大会、時11月17日日曜日、種目 2km ペア、 3km、 5km、 10km、 ハーフマラソン。各部定員あり、先着順。対象小学生以上。なお、詳細はホームページ。申し込み問い合わせ、10月8日までにマラソン大会ホームページ、ランネットよりエントリーまたはマラソン大会事務局、川西市役所内、電話 740-1245。 バーベキュー交流会、時9月21日土曜日、午前11時から午後2時まで。ところ環境交流館。参加費大人1800円、子供1000円、未就学児500円。定員先着20人。申し込み問い合わせ、1日から15日までに環境交流館。電話ファックスともに 768-1321。メールアドレス、環境、kankyo.koryukan、koryukan@wish.ocn.ne.jp。青少年憩いの家より、3件あります。1、チャレンジバーベキュー2。時、10月5日土曜日、午前10時45分から午後2時まで。内容、本格的なバーベキュー、ステーキや野菜の焼き方講習。定員100人、多数の場合抽選。なお、未成年者だけでの参加はできません。参加費、大人1500円、子供800円、3歳以下100円。申し込み期日、9月1日から23日まで。2. 芋と栗の収穫祭。時、10月12日土曜日、午前10時45分から午後2時まで。内容、さつまいもと栗の収穫体験。定員100人、多数の場合抽選。ただし、未成年者だけでの参加はできません。参加費、大人1500円、子供800円、3歳以下100円。申し込み期日、9月1日から30日まで。3. ハロウィン仮装パーティー。時、10月26日土曜日、午前10時45分から27日日曜日、午前11時まで。内容、仮装コンテスト、おやつ作り、館内泊。対象、親子。定員70人、多数の場合抽選。参加費、大人2500円、子供2000円、3歳以下270円。ただし、寝具使用時は、実費が必要です。申し込み期日、10月11日まで。いずれも、申し込み、ところ、問い合わせ、往復はがき、メールまたはメールフォームで、尼崎市立青少年憩いの家、郵便番号 666-0224、萬前あざ東山 6-1、電話、ファックスともに 768-0614。B&G 海洋センター、体育の日アクアフェスティバル。時、10月14日、月曜日祝日。ところ、B&G 海洋センター。参加費無料。表を読みます。内容、時間、対象、定員の順に読みます。ウォーターエクササイズ。入場料のみ必要。午前11時30分から正午まで。16歳以上の男女、30人。アクアダンス、入場料のみ必要。午後2時20分から2時50分まで、16歳以上の男女、30人。キッズダンス体験とダンスショー、午前10時から11時まで。満5歳から小学生、15人。背骨コンディショニング。午後1時から2時まで、16歳以上の男女、20人。チャレンジ機械体操。午後2時30分から3時30分まで、満6歳から小学2年生、15人。表終わり。申し込み問い合わせ。9月10日から B&G 海洋センター。電話 767-4100。 パラトライアスロン梶哲樹選手川西市出身講演会。僕が東京パラリンピックを目指すわけ。選手紹介。 1999年12月17日生まれ、稲川町を拠点に活動するトライアスロンチーム、チームブレイブ所属。男子パラトライアスロン強化指定選手。2019ITU パラトライアスロンワールドカップ PTS5 第9位。現在も超 B&G 海洋センターで練習している。時、9月16日、月曜祝日。午前10時30分から11時30分まで。ところ、B&G 海洋センター。定員、先着30人。参加費、無料。申し込み問い合わせ。1日から、B&G 海洋センター。電話 767-4100。18ページ。ハテナの相談室。秘密厳守。お気軽にご相談ください。消費生活相談。月曜日、日生住民センター。ただし、30日は臨時休室とし、10月1日に代替開室します。水曜、金曜日、役場消費生活相談コーナー。いずれも10時から12時までと13時から16時まで。問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談、行政相談。法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談、1人30分間。24日火曜日、13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付3日火曜日、8時45分から、先着6人。行政相談。普段の生活で困っていることや、行政への意見、要望などに対してのアドバイスや相談窓口の紹介など、24日火曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター。以上、問い合わせ、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。 農業者年金相談、農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。2日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。農地流動化相談。農業規模拡大や農地の貸し借りなど。9日月曜日、17日火曜日、10時から12時まで、役場相談室。以上、問い合わせ。産業観光課、電話 766-8709。 母子相談、児童相談及び DV 相談。母子相談、完全予約制。兵庫県母子・父子自立支援員による相談。26日木曜日、13時30分から16時まで、役場相談室。電話相談、月曜から金曜日の9時から17時まで、阪神北県民局。電話 0797-61-5177。 児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子供に関する相談。電話来庁、月曜から金曜日の9時から17時まで、役場相談室。DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話来庁、月曜から金曜日の9時から17時まで、役場相談室。以上、問い合わせ、子供課、電話 767-7477。 障害者障害児相談、障害者障害児の生活と就労に関する相談支援、常時8時45分から17時30分まで、UI センター。問い合わせ、障害者相談支援センター。電話 766-5444。教育相談。学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。来所相談。予約がいります。火曜から金曜日の9時から17時まで。電話相談、月曜から金曜日の9時から17時まで。問い合わせ、教育支援センター、電話 765-2065。心配事相談、民生委員による生活全般の困りごと相談。10日火曜日、日生住民センター。17日火曜日、フラットムツセ。24日火曜日、UI センター。いずれも10時から12時まで。問い合わせ、民生委員児童委員協議会。電話 764-5814。障害者相談。当事者団体の相談員による身体、知的、精神障害者の相談。26日木曜日、13時30分から15時30分まで、障害者福祉センター。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。人権相談。日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。11日水曜日、13時から16時まで、フラットムツセ。問い合わせ、フラットムツセ、電話 768-0001。高齢者福祉相談、青年貢献相談。高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談、常時8時45分から17時30分まで、UI センター、随時訪問相談可能です。青年貢献相談、青年貢献制度に関する相談、1人60分間、20日金曜日、10時から12時まで、16日までに申し込み、先着2人。以上問い合わせ、地域包括支援センター、電話 764-5812。外国人生活支援相談、問い合わせ、電話 766-8783、ファックス 766-8893。9ページ。稲川町の実は、ほんま？このコーナーでは、稲川町の取り組みの中で、意外と知られていない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します。あなたの運転再チェック。シルバー安全運転講習会。稲川町では、町内在住の65歳以上のドライバーを対象に、太陽稲川自動車学校協力のもと、シルバー安全運転講習会を行っています。これは年齢を重ね、少しずつ身体機能が衰えてくることで起こしやすくなる交通事故を未然に防ぐための取り組みで、このような講習会を自治体が主体となり行っているのは、阪神間で本庁だけなんです。今月号ではその内容を紹介しますので、ぜひ10月の講習会にご参加ください。警察署員のワンポイントレッスン。高齢者に起こりやすい事故や、町内で起きた事故など、実話をもとに紹介。 気をつけるべきポイントを学ぶことができます。検査を受けて、体の状態を再確認。講習会では、視力検査や記憶力と判断力を確かめるための認知機能検査などを受けることができます。検査を受けて自分の状態を再確認しましょう。教習車に乗って運転能力チェック。教習車を使い、事故が起こりやすい道を想定した教習所内の特別コースを走行します。教習所の教官が同乗しますので、適切なアドバイスを受けることができます。今年の講習会はさらにパワーアップ。話題のサポカーに試乗しよう。今年度の講習会では、初めてセーフティーサポートカー、サポカーの乗車体験を行います。これは、衝突軽減ブレーキなどの予防安全機能を備えた車のことで、交通事故の軽減が期待されています。この機会に話題の車に乗ってみませんか？令和元年度シルバー安全運転講習会。時10月24日木曜日。午前の部9時から正午まで。午後の部1時から4時まで。ところ、太陽稲川自動車学校。募集人数、各部15人、多数の場合抽選。講習料無料。なお、本講習会は、兵庫県公安委員会から通知され、運転免許更新時に受講する高齢者講習、有料とは異なります。申し込み問い合わせ、30日までに電話またはファックスで、三角共同化、電話 766-8783、ファックス 766-8893。10ページ、21ページ。子育て真っ最中。ほっと一息。食欲の秋、食べることを楽しむ秋。暑さが和らぎ、食欲も増してくる秋は、旬の食べ物が多く、季節の行事などもたくさん行われる季節です。この時期は特に、体作りの基本となる食べることを楽しみながら体験し、食べる力を育ててあげたいですね。食べ物を口に運ぶ前に、色や中身を見て、触って、匂いを確かめるだけでも興味は湧いてきますよ。9月13日は中秋の名月。お子さんと遊び感覚いっぱいのお団子作りをして、綺麗な月を眺めながら手作りのお団子をいただいてみてはいかがですか。子育てグループいちご参加者募集。活動日時、9月から令和2年3月まで。全13回。10時から11時30分まで。第1回活動は9月13日。対象、町内在住の平成30年4月2日から9月30日生まれの子どもと保護者。内容、季節の行事や学習会、親子触れ合い遊び。定員30組、託児6人。多数の場合抽選。保険料、1人800円、任意。その他、他の登録子育てグループとの重複はできません。申し込み問い合わせ、3日9時から12日17時までに、子育て支援センター、電話 766-7800、各施設の催し、子育て支援センター、1、子育て相談、電話可能、時、月曜から土曜日の9時から17時まで、2、特別子育て相談、電話可能、時、 火曜、木曜日の9時から17時まで。ただし、予約来所優先、子供を遊ばせながらの相談可能。3、集いの広場。時、月曜から金曜日の12時から17時まで。土曜日は10時から16時30分まで。ただし、第1月曜日は10時から17時まで。対象、内容、終演前の子供と保護者の交流。阪神北広域子供急病センター看護師ミニ講座、予防接種。時、6日金曜日、15時30分から16時30分まで。救急アドバイザー相談日。時、12日木曜日、15時から16時30分まで。保健センター管理栄養士相談日。時、20日金曜日、15時から16時30分まで。4. どんぐりころころ。時、9日月曜日、10時から11時まで。内容、親子遊びや交流など。対象、1歳から1歳6ヶ月の子供と保護者。定員18組、託児8人。5. 赤ちゃん交流会。時、26日木曜日、10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、平成30年9月から令和元年6月生まれの乳児と保護者。定員18組、託児8人。6、絵本をもっと楽しもう。子育てに絵本を。時、20日金曜日、10時から11時まで。内容、絵本の紹介と読み聞かせ。講師、図書館司書。対象、町内在住の終演前の子供と保護者。定員20組。ただし、4から6、いずれも電話予約が必要です。2日から先着順で、託児も予約が必要です。問い合わせ、子育て支援センター、カシューダ、電話 766-7800。稲川保育園、のびのび広場、4日水曜日、お誕生会に参加しよう。持ち物、お茶、上靴。17日火曜日、パティオで園児1歳児と遊ぼう。持ち物、お茶、上靴、帽子。いずれも時間、対象、10時から11時まで。終演前の子供と保護者。ただし、2日から前日までに電話予約。17日は10人まで。問い合わせ、稲川保育園、若葉一丁目、電話 766-0292。認定こども園、YMCA 白金こども園。子育てサロン、時、月曜から金曜日の10時から12時までと、13時から15時まで。対象、内容、終演前の子供と保護者の交流。問い合わせ、認定こども園 YMCA 白金こども園、白金3丁目、電話 765-3611、星の子園七夕。1、町の子育て広場。時、月曜から土曜日の10時から15時まで。対象、内容、終演前の子供と保護者の交流。2、一時保育相談会。時、7日土曜日、17日火曜日、10時から12時まで。対象、6 6ヶ月から終演前の子供の保護者。なお、電話相談も可能です。3. 星の子広場。2日月曜日、園庭開放。7日土曜日、世代間交流。10日火曜日、お誕生会。17日火曜日、ベビーマッサージ。ただし、対象は3ヶ月から1歳。持ち物は問い合わせください。いずれも時間、10時から11時まで。4. 遊びの広場。時、11日水曜日、10時から11時まで。内容、体験保育。運動会ごっこ。5. 出張広場。時、20日金曜日、10時から11時まで。ところ、中央公民館。内容、新聞紙遊び。ただし、3から5、いずれも前日までに電話予約が必要です。問い合わせ、星野公園七夕、伏見台1丁目、電話 765-0770、相談専用ダイヤル、電話 765-0880。シルバー人材センター。うさぎうさぎ何見て跳ねる。十五夜お月様見て跳ねる。時、13日金曜日、10時から11時30分まで。内容、お月見会と紙芝居。対象、終演前の子供と保護者。問い合わせ、シルバー人材センター。ゆうだ。電話 766-8686。 町立幼稚園稲坊広場。稲川幼稚園。19日木曜日、9時30分から10時30分まで。内容、一緒に運動遊びをしよう。雨天時は室内。持ち物、水筒、タオル、上靴、帽子。問い合わせ、稲川幼稚園、電話 766-3899。 松尾台幼稚園、19日木曜日、9時40分から11時15分まで。内容、園児や緑会の皆さんと昔遊びをしよう。持ち物、水筒、上靴、タオル、帽子。問い合わせ、松尾台幼稚園、電話 766-0388。 むつせ幼稚園、9日月曜日、10時から11時まで。内容、運動会に向けて運動遊びをしよう。持ち物、水筒、上靴、タオル。26日木曜日、10時から11時まで。内容、運動遊び、給食試食会、予約が必要です。持ち物、水筒、上靴、タオル、お箸、フォーク、スプーン、ナフキン。問い合わせ、むつせ幼稚園、電話 768-0369。 つつじが丘幼稚園、24日火曜日、10時から11時まで。内容、運動会の旗の絵を描いてみよう。人形劇を見よう。持ち物、水筒、上靴、タオル。問い合わせ、つつじが丘幼稚園、電話 766-4411。 令和2年度、町立幼稚園、町内認定こども園、園児募集。町立幼稚園、見学会、9日月曜日から13日金曜日の午前9時から午後1時まで。上履き持参。なお、専用駐車場はありません。入園申し込み、10月2日3日午後1時から4時まで。幼稚園名、4歳児募集人数、5歳児募集人数、園区、小学校区、 の順に表を読みます。稲川幼稚園60人、30人、稲川白金。松尾台幼稚園30人、20人、松尾台。睦瀬幼稚園30人、20人、陽心、大島。つつじが丘幼稚園60人、40人、つつじが丘。表終わり。認定こども園 YMCA 松尾台と YMCA 白金ともに対象3歳から5歳児で10月1日より募集開始、先着順です。入園説明会、見学会は各園へお問い合わせください。 YMCA 松尾台電話 766-3221、 YMCA 白金電話 766-7011。 年齢について、3歳児は平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれ、4歳児は平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれ、5歳児は平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれ。問い合わせ、町立幼稚園は教育振興課、電話 766-6000番。認定こども園は各園。なお、町内認定こども園、0歳から2歳児、保育園児の募集の詳細は、広報稲川10月号に掲載予定。ひなぼうのお魚ポシェット。お祝いの気持ちを伝えよう。こんにちは、僕稲ぼう。みんな今年の9月16日は何の日か知ってる？正解は敬老の日だよ。この日はおじいちゃんやおばあちゃんが元気でいることをお祝いする日なんだって。おじいちゃん、おばあちゃん、いつもありがとう。これからも元気で長生きしてね、と日頃の感謝の気持ちを込めてお祝いしよう。なかなか会えないときは電話やお手紙を書いてみるといいかもね。22ページ、23ページ。健康づくり。お知らせ。9月は自殺対策月間です。自殺対策には社会的な取り組みが必要です。家族や友人など身近な人の不調や異変に気づき、声をかけ、話を聞き、必要な相談窓口につなげ、見守ることが悩んでいる人の心を軽くしたり、問題の解決につながる可能性があります。それぞれの立場でできることから進んで行動を起こしていくことで、自殺対策につなげましょう。詳しくは厚生労働省ホームページ。稲川野菜を食べよう。時、9月7日土曜日。午前11時から午後1時まで。ところ、道の駅稲川。内容、稲川野菜を使った料理の紹介、試食。先着100人。食育講座参加者募集。時、10月3日木曜日。午前10時から正午まで。ところ、保健センター。内容、1. 講演の部。食べ方美人はお口も綺麗。原田デンタルクリニック原田茂光院長。 2. 実習試食の部。巻き寿司の上手な巻き方。 JA 兵庫六甲稲の里グループ。定員先着40人。参加費無料。持ち物、エプロン、三角巾、タオル、筆記用具。 申し込み27日までに保健センター。生き生き健康ライフ。口が乾くドライマウス。ドライマウスとは何らかの理由で唾液が減る症状のことで、罹患者が全国で800万から3000万人と言われています。原因としては薬の副作用、抗うつ剤や血圧降下剤、アレルギーの薬など、いや加齢などの理由が挙げられます。また、噛む回数の減少や、噛む力の低下、口呼吸、飲酒、喫煙などの生活習慣、ストレス、副交感神経の働きが悪くなるため、唾液の分泌が減少、なども原因の一つです。他の病気、シェーグレン症候群、糖尿病など、の症状である可能性もあります。ドライマウスになると、虫歯菌や歯周病菌の増殖が活発になって、虫歯や歯周病になりやすくなる。粘膜の保護がされにくくなり、舌の痛みや口内炎ができやすくなる、ということが起こりやすくなります。また、物が飲み込みにくくなったり、唾液の殺菌効果が減り、雑菌が増え、口臭の原因となったり、味覚を感じる舌の味蕾がダメージを受け、味覚障害になったりします。治療法としては、原因を突き止めた上で、薬の変更や量を減らしたり、ゆっくりよく噛む習慣をつけたり、リラックスする時間を設けることが大切です。また、唾液腺を刺激するマッサージをする、水分を多く取る、人工唾液、保湿液を使用する、鼻呼吸をする、加湿マスクをするなども効果的です。口が乾くと思ったら、歯科医院で相談してみてください。一般社団法人、川西市歯科医師会。保険だより、予防接種関係、種別、内容の順に読みます。BCG 生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から、7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、20日以上の間隔で3回、できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ、ただし4種混合接種者除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、20日以上の間隔で3回、追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回、MR、麻疹、風疹、1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回、2期、平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれで年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、1期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳、6日以上の間隔で2回。一期追加。一期初回終了後、6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。二期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。なお、積極的接種勧奨差し控えにより、接種を逃した人については、不足回数が接種可能。 ヒブワクチン。生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1から4回。小児用肺炎球菌ワクチン。生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1から4回。B 型肝炎。生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。水痘。生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防、HPV ワクチン。現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌。今年度の末日に、65歳、70、75、80、85、90、95歳、および100歳以上の人、令和2年3月31日までに1回、ただし今までに接種した人は対象外。時、受付時間、年間を通じて実施、時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。指定医療機関は健康づくり年間予定表をご確認いただくか、保健センターまで問い合わせください。乳幼児健康審査。種別、内容、時、受付時間、ところの順に読みます。9、10ヶ月時健康審査。平成30年10月4日から平成30年12月4日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話や歯磨き指導。19日木曜日、13時15分から14時15分まで、保健センター。1歳6ヶ月時健康審査。平成29年12月8日から平成30年2月17日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。18日水曜日、13時15分から14時15分まで、保健センター。すくすく相談。乳幼児の身長及び体重測定。育児に関する相談。定員10組、時間指定あり、予約申し込み必要です。10日火曜日9時30分から11時30分まで、保健センター。II 教室、平成29年5月19日から平成29年7月11日生まれの人。身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど。12日木曜日、9時15分から10時15分まで、保健センター。パクパク食事相談。管理栄養士による乳幼児の栄養、食事に関する相談など。定員6組程度。予約申し込み必要です。24日火曜日、10時から11時30分まで、保健センター。イナスクサロン。妊婦及び産後1年未満の産婦対象。グループワークを通じた交流など。定員先着10組。26日までに予約申し込みが必要です。10月1日火曜日。13時から15時まで、子育て支援センター。検診、相談など、種別、内容、時、受付時間、ところの順に読みます。健康相談。 血圧、健尿、生活指導、医師による相談など。前立腺がん検診、料金1000円、定員10人。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10人。いずれも予約申し込みが必要です。20日金曜日、12時から12時45分まで。保健センター。精神保健相談、医師による心の相談、引きこもりや心の悩み、老人性認知症など、予約申し込みが必要です。11日水曜日14時から、保健センター、歯科相談、歯科医師による口腔内の相談、予約申し込みが必要です。12日木曜日13時30分から14時45分まで保健センターその他種別内容の順に読みます。妊婦健康審査女性医療機関で受診する妊婦健康審査に対し一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回、事前に申請が必要です。成人歯科検診、今年度満20歳、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診は無料。妊婦歯科検診。妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態など、2. 歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、川西市歯科医師会立訪問歯科センター。電話 757-0418。月曜から金曜日の9時から17時まで。問い合わせなど、ホットライン24。救急時の相談、健康相談、医療相談に、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。電話、フリーダイヤル、0120-024-995。阪神北子ども急病センター。子どもの急病に、休日、夜間の診療で対応。電話 770-9988。 以上すべての問い合わせ、保健センター電話 766-1000 番。
24ページ9月の図書館通信。休館日、毎週月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日。館内整理日、5日木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、今月のテーマは、正しく知ろう認知症。10月2日まで。図書館の催し、5項目あります。1、子供の時間、7日土曜日。 ミニ人形劇、出演ポンタ。2、絵本の時間、12日、19日、26日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演グルンパ。3、お話お話、14日土曜日、語りなど、出演山端キッズ。4、お話し会、21日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演図書館職員。5、夢っ子劇場、28日土曜日、語りなど、出演山端キッズ。いずれも午前11時から。料金無料、申し込み不要です。日生図書室、開室日、日曜日、水曜日、金曜日、土曜日。開室時間、午前10時から午後5時まで。ただし、土曜日は午後0時30分まで。イナ・クルット号、下半期巡回予定。9月からコースや巡回時間が変更しているステーションがあります。ご確認ください。A コースから E コースまでの表を、ステーション名、時間帯、巡回日の順に読みます。A コース、4コースあります。1、大島わはは小屋1、12時から13時まで。2、柏原公民館、13時20分から13時40分まで。3、消防署北出張所、14時から14時20分まで。4、大島わはは小屋2、14時40分から15時30分まで。9月11日、10月9日、11月13日、12月11日、1月8日、2月12日、3月11日、いずれも水曜日。B コース、陽新小学校、13時40分から15時30分まで。9月10日、10月8日、11月19日、12月17日、1月21日、2月18日、3月17日、いずれも火曜日。C コース、2コースあります。1、杉尾自治会館、13時から13時15分まで。2、大島小学校、13時25分から15時20分まで。9月13日、10月11日、11月8日、12月13日、1月24日、2月14日、3月13日、いずれも金曜日。D コース、2コースあります。1、土地原公会堂、14時40分から15時まで。2、ID タウン入り口付近、15時20分から15時50分まで。9月18日、10月16日、11月20日、12月18日、1月22日、2月19日、3月18日、いずれも水曜日。E コース、2コースあります。1、東山自治会東山公園、14時から14時30分まで。2、伏見池公園前、15時15分から
16時まで。9月27日、10月25日、11月29日、12月20日、1月31日、2月28日、3月27日、いずれも金曜日。表終わり。イベント開催、認知症の人に優しい図書館。9月21日は世界アルツハイマーデー。時、9月21日土曜日、午前10時から正午まで。内容、オレンジカフェや読み聞かせ、紙芝居、クイズ、ニンニンカルタなど、認知症サポーター養成講座もあります。こんな本いかが？希望のスイッチはクス。うつ病の母に笑顔が戻った奇跡のハガキ。脇谷みどり著。大鳥書院。郷里の母がうつ病と認知症を発症したとき、著者は障害のある娘の介護をしながら、毎日母に身の回りの笑いの種を見つけて、ハガキを送り続けました。母の希望となり、症状回復の源になった5000通のハガキから抜粋したのが本書。笑いは受け取る方にも届ける方にも大きな力になることを教えてくれます。その後、父が認知症になり、父母と同居してからの記録、晴れ時々認知症、父と母と私の介護3000日も、一般向け。以上、問い合わせ、図書館、電話 766-3238。 25ページ、いいなごはん。チーズとポテトのサラダ。エネルギー146キロカロリー。食塩相当 0.6 グラム。骨の主成分であるカルシウムは、私たちの体の中で筋肉の収縮や心臓、神経伝達やホルモンの分泌などの働きにも関わっています。カルシウムを上手に摂るための基本は、バランスの良い食事を心がけることです。特に牛乳、乳製品はカルシウムを多く含み、吸収率が優れた食品です。骨ごと食べることができる小魚、豆製品、小松菜などの野菜も重要なカルシウム源です。牛乳が苦手な人、牛乳を飲むと下痢をするといった乳糖不耐症の人には、乳糖がすでに分解されているチーズがおすすめです。今回は食べやすい、避けるタイプのチーズを使ったサラダを紹介します。材料4人分。じゃがいも2個。人参30グラム。きゅうり30グラム。避けるチーズ2本。A、調味料。マヨネーズ大さじ2。レモン汁大さじ1。砂糖小さじ2分の1。塩少々。胡椒少々。作り方。4工程あります。1. じゃがいも、人参、きゅうりは千切りにする。さっと茹でてざるにあげ、冷水で冷やして水気を切る。2. 裂けるチーズは細かく裂く。3. ボウルに A の調味料を入れてよく混ぜ合わせる。4. 1と2を加えてあえ、器に盛る。食事を美味しくバランスよく。9月は食生活改善普及運動、健康増進普及月間。主食、主菜、副菜は健康な食事の第一歩。毎日プラス一皿の野菜。 美味しく減塩、1日マイナス2グラム。毎日の暮らしに、ウィズミルク。この機会に、ご自身やご家族の食生活を見直しましょう。問い合わせ、保健センター、電話766-1000番。しまった困った助かった。困った時の消費生活アドバイス。保険金が使えると勧誘する住宅修理業者にご注意。全国的に多い相談として、保険金が使えるという住宅修理業者とトラブルになったというものがあります。内容としては、次のようなものが挙げられます。二つの事例。事例一。風水害や雪害で、家屋に壊れたところはありませんか？
損害保険で負担なく修理ができますよと、
尋ねてきた業者に言われた。無料で治るなら、と思い、数年前の大雪で歪んだベランダの屋根の修理を頼んだ。申込書を見ると、保険金の 30% を保険手続き代行手数料として払うという記載があり、結局出費が発生してしまう内容だった。事例2、地震被害を調査しているという電話があり、男性が訪ねてきた。家の外壁のひびを見て、この外壁は地震のせいにして、地震保険を使って修繕した方がいいと言われた。古い家だから地震のせいではないと言うと、それは保険会社には絶対言わないようにと怒られた。勝手に家に上がり込み、保険会社に電話をかけ、つながるとメモを渡され、この通り言えばいいからと言われた。いかにも怪しげだったので、男性に修繕をするつもりはないと伝えたら、2時間話した経費を支払えと暴言を吐かれ怖くなった。特徴と対策。これらの特徴は、1、保険金を使えば無料で修理できますと自己負担ゼロを強調する。2、契約書は後で持ってくるので、すぐに取り掛かってもいいですかと強引な契約をする。3、住宅などの古くなったところも台風や地震のせいにして消費者の代わりに保険金を請求しますと嘘の理由で保険金を請求するなどがあります。嘘の理由で保険金を請求した場合は消費者が署名捺印をするので発覚したら保険金詐欺に問われることも。また、高額な保険金請求手数料を請求されることもあります。被害に遭わないためには、すぐに契約せず、保険会社などに確認することをお勧めします。問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。26ページ、ときめき。今、この瞬間、輝いているあなたを応援します。田中義時さん、71歳、つくなみ。稲川町、認定農業者。3A の稲川野菜を届けます。私はもともと稲川町で生まれ育ち、18歳から、家業の農業を継いで50年になります。現在は息子と一緒に11棟のパイプハウスで冬から初夏にかけてはイチゴ、夏から秋にはトマトやナスなどの夏野菜、周年で小松菜などを作って道の駅稲川やイオン稲川店などに出荷しています。農業は好きな時に働いて好きな時に休めると思っていましたが、いざ始めるとなかなか休む時間が取れません。それでも農業はとてもやりがいのあるもので、一生懸命作れば美味しい農作物ができ、 たくさんの人に喜んでいただくことができます。店頭でお客さんに見ていただいて、おっと興味を持ってもらえるような色つやであったり、品種であったりと、いろいろ考えながら作っています。年2回、夏と秋に町内で開催される農林産物品評会もやりがいを感じることの一つです。毎回品評会に向けて新しい品種にチャレンジしたり、見た目にも味にもこだわって作っています。その成果が道の駅稲川などに出荷する野菜の品質向上にもつながっていると思います。最近は若手の農家も増えてきて、皆さんそれぞれに頑張って良い農作物を作っています。若手の人の農作物を見ると、上手に作っているなと思う一方、まだまだ負けないぞという気持ちにさせられます。農作物は苗や天候などの変化によって出来が大きく変わります。毎年同じ作り方では良いものは作れないので、毎年が勉強です。これからも皆さんに安心、安全、安堵の 3A の稲川野菜をお届けできるよう勉強して、稲川町の農業を盛り上げていきたいと思います。ときめきの掲載希望者、団体を随時募集中。詳細は町ホームページの募集情報をご参照ください。子ども作品コーナー。稲川小学校。絵画が4点あります。1、谷田博人さん、1年生。一人の男の子が水の中からこちらを見上げるようにしてプールで泳いでいる絵です。僕はプールが大好きです。夏休みもたくさんプールに入ったよ。2. 石川沙羅さん、1年生。女の子が2人、こちらを向いて笑顔でプール遊びをしている絵です。お友達とプールに入って楽しくて優しい気持ちになったよ。3. 根岸真子さん、3年生。瓶の中いっぱいに大粒のカラフルなキャンディーが入っている絵です。入るところがちょっと少ないけど、みんなが元気になるキャンディーにしたいな。4. 山崎修太郎さん、3年生。瓶の中いっぱいにいろいろな形のカラフルなキャンディーが入っている絵です。いろんな色を使って100個の味を楽しもうと書いてみました。27ページ。私のおすすめ、稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、近藤勝さん。稲川名所八景静止館。稲川町内には8つの見どころとして稲川名所八景があります。今回はそのうちの一つで、県の兵庫住宅百選にも選ばれた国登録有形文化財静止館をご案内します。静止館は本町出身で明治から昭和にかけて古美術商として活躍した故富田熊作氏が約2500平方メートルの敷地に江戸時代の豪農の屋敷を模して建てた建築面積約535平方メートルの高層な建築物です。昭和7年から3年の歳月をかけ、全国の良材を用いたかやぶきの母屋と4つの土蔵などを建築しました。建築に際して熊作氏は、 時間やお金は気にしなくていいから、じっくり腰を据えて作っておくれよ、と大工に言っていたと伝えられており、この言葉から熊作氏の強いこだわりが感じられます。ベンガラ塗りの表門を入ると、広い中庭に面した母屋には、6から10畳の和室が7室あり、当時の面影を伝える家具や道具類が残されています。多くの外国人を招いたと言われており、離れの内庭に面した洋風の茶室や水洗トイレ、床暖房など、当時の最先端設備が取り入れられています。隣接する裏山の中腹には、今から約80年前に来客者にお茶を立ててもてなしたと言われる東屋があります。最近、東屋への散策路が整備されましたが、そこから見る景色はまた格別です。おそらく熊作氏もここでお茶をしながらこの景色に浸り、至福の時を過ごしたのではないでしょうか。四季折々の自然豊かな稲川町の風景に抱かれ、憩いと安らぎを実感できる場所、それが静止館です。忙しい毎日、時にはここを訪れて非日常を味わうのはいかがでしょうか。町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709。 なお、詳細は町ホームページにも掲載しています。道の駅稲川だより。今月のピックアップ野菜、さつまいも。道の駅での入荷時期、9月上旬から12月下旬頃。程よい甘みがあり、料理にもデザートにも幅広く利用できる人気の食材です。ふかして食べる場合は、電子レンジを利用すれば、短時間の加熱で済みます。皮の部分の栄養価が高いので、皮ごと調理するのがおすすめです。さつまいもの仲間たち。紅あずま。甘みが強く繊維質は少なめ。焼き芋。お菓子の材料、天ぷら、煮物などに。ナルト金時。上品な甘さが特徴で、焼き芋、天ぷら、大学芋、サラダに。安納芋。丸型で果肉はオレンジ色。加熱するとねっとりとした食感と強い甘みが特徴。焼き芋、お菓子の材料などに。保存方法。さつまいもは寒さに弱いので、冷蔵庫には入れず、新聞紙に包み乾燥に気をつけて常温で保存しましょう。9月の主な出荷野菜。さつまいも、ナス、生しいたけ、オクラ、栗、南京、ぶどう、万願寺唐辛子、つるむらさき、みょうがなど。9月のイベント、収穫祭。22日日曜日10時から。新米、栗の販売。十割そば手打ち実演販売。三木刃物研ぎ販売。海産物の販売など。問い合わせ、道の駅稲川。電話 767-8600。28ページ、29ページ、稲川特派員報告。鈴木優子、花城直子。アプリを味方にすくすく子育て。7月より、子育てアプリすくすく稲っ子 by 母子ものサービスがスタートしました。皆さんの子育てに、どのように役立てるのでしょうか。生活部子ども課、 沢村桃子主事にお話を伺ってきました。問い、子育てアプリすくすくいなっことはどういうものですか？答え、皆さんのお手持ちのスマートフォンなどで利用していただける電子母子健康手帳アプリです。母子健康手帳と同様に、妊婦さんの体の変化の様子やお子さんの成長、検診の結果などを記録していただけます。問い、他にどんな機能があるんですか？答え、お子さんの定期検診や予防接種などのスケジュール管理が行えるほか、受診や接種の時期が近づくとお知らせが届きます。私も1歳の子供がいるのですが、アプリにお知らせが届くので、受診漏れなどを防ぐのにとても便利です。また、町の子育てに関する情報収集にも役立てていただけますよ。問い、赤ちゃんが生まれた後から利用するサービスなんですか？答え、母子健康手帳と同様に、妊婦さんから使っていただけます。妊婦さんには、妊娠中の健康管理についてなど、妊娠や出産の情報を見ていただくことができます。特に初産を控えた人などには、少しでも不安の解消に役立てていただけると思います。問い、このアプリがあれば、母子健康手帳は必要なくなるの？答え、そうではありません。母子健康手帳は医療機関などに記入してもらう項目などもあるので、予防接種や検診時などは必ず持参してください。アプリはサポートツールとして使ってくださいね。沢村さん、ありがとうございました。次のページではもう少し詳しくアプリの機能をご紹介します。便利なアプリの機能をご紹介。予防接種の管理。出生日と実際の接種日に応じて、次の最適接種時期を自動的に算出するので、医療機関へ予約をするときに役立ちます。接種予定日が近づくと、事前にプッシュ通知でお知らせ。忙しい毎日でも予定日を忘れず安心です。子どもの成長を共有。お子さんの成長記録をアプリを通じて共有できます。パパやおじいちゃん、おばあちゃんも一緒に成長を見守ることができます。地域の情報収集。子育てに関する情報を見逃さない。登録している子どもの年齢に合った情報が発信されるんです。町のイベントなど、育児、生活情報が届きます。お住まいの地域周辺の病院など、育児に欠かせない施設の検索もできます。メニューバー。メニューバーからは、安産ピラティスや沐浴、おむつ替えなどを紹介した動画を見ることも、子どもの救急相談は必見。アプリのダウンロードはこちらから。インターネットからは、漢字の母子、カタカナのも、母子もで検索。スマートフォンなどからは、掲載されている QR コードから。なお、母子もは外国語での利用も可能。英語、中国語、スペイン語など10カ国語に対応しています。なお、本サービスは、Google 社のウェブサイト翻訳ツールを使用しています。Google 翻訳サービスを利用の際には、Google の利用規約をご確認ください。編集後期。特派員も上の子と下の子で予防接種の内容が変わり、とても混乱した経験があります。あの時、こんな便利なものがあればな。それ以外にも便利な機能がたくさん。試しに皆さんもちょっと覗いてみませんか？ 問い合わせ子ども課、電話 767-7477。 30ページ、31ページ。フォトニュース。7項目あります。1、私たちも認知症サポーター。7月25日、中央公民館で、超キャラバンメイトを講師に招き、認知症キッズサポーター養成講座を行いました。参加した小学生は、認知症が誰にでも起こる脳の病気であること、認知症の人をみんなで支えるためにはどうしたらいいのかを、寸劇やクイズなどを通して学びました。講座の最後には、認知症サポーターの証、オレンジリングを笑顔で受け取りました。2. 川の中で生き物たくさん見つけたよ。7月30日、ふるさと館で小学生対象の夏休み子ども水生生物観察会を行いました。子どもたちは稲川の上流に生息するオイカワやアカザ、サワガニなど計24種類の水生生物を見つけ、名前を調べたり、水槽で観察をしました。子どもたちはこの活動を通して、稲川町の豊かな自然を感じる機会となりました。3. 高校生が企画した楽しい一日。8月7日、稲川高校で稲校サマーセミナーが開催されました。当日は、町内の小学生66人が高校生発案のゲームや工作などを楽しみました。高校生は、教員や保育士の仕事に興味があるので、小学生との触れ合いを通して多くのことを学びました。一生懸命企画を考えたので、喜んでもらえて嬉しいです、と話し、笑顔あふれるイベントとなりました。4. 目の錯覚って不思議だね。8月17日、中央公民館で、超子ども生き生きクラブによる、夏の科学教室、アニメーションを作ろう、視覚の不思議を行いました。参加した18人の子どもたちは、目の錯覚を利用した絵や工作に興味津々。楽しみながら科学を学びました。5. 夏の暑さにも負けない。8月18日、稲川小学校にて、稲川小学校区まちづくり協議会主催、ミニトライアスロン大会、自分の限界にチャレンジしようが開催され、149人の小学生が参加。スイム、バイク、ランの3種目で競い合った子どもたちは、炎天下の中でも暑さに負けず、一生懸命ゴールを目指しました。6. オリジナルゲーム作りに挑戦。8月20日、中央公民館で、夏休み子どもパソコン講座を開催しました。この講座では、文部科学省が開発した、子ども向けプログラミング作成サイト、プログラミンを使い、ゲーム作りなどを通して、プログラムの基礎を体験しました。参加した子どもたちは、自分で作ったオリジナルゲームで遊んだり、友達と見せ合ったりと、楽しく学ぶ有意義な時間を過ごしました。7. 夏休みの貴重な体験。夏休み期間中、中学生、高校生や大学生などが、町内の様々な福祉施設で、ボランティアや福祉活動を行う、町社会福祉協議会ボランティア活動センター主催のサマーボランティアスクールが行われました。学生たちは、高齢者や障害のある人などと触れ合う貴重な体験を通して、多くのことを学ぶことができました。 32ページ、すくすくいなっこ、みんな町の宝物、元気にすくすく大きくなれ。4人の赤ちゃんの写真です。岡本博人ちゃん、1歳、いぶち。いつもニコニコ笑顔をありがとう。これからたくさんの幸せに恵まれますように。水谷小春ちゃん、1歳2ヶ月、つつじが丘。おいしいが言えるようになって、喜んで食べてくれるのがとっても嬉しいよ。これ永咲ちゃん、1歳、松尾台。おしゃべり大好きで好奇心旺盛な咲ちゃん。これからも笑顔いっぱいに育ってね。岡本優里ちゃん、1歳1ヶ月、伏見台。いつもニコニコ優里。大好きなネーネと仲良く大きくなあれ。広報からのお知らせ。超広報誌、ホームページ広告募集中。稲川町の広報誌やホームページを利用して、会社やお店の紹介をしてみませんか？種類及び料金。1、広報誌。2色面の下段。1枠3万円。0.5 枠1万5000円。2、ホームページ。トップページの下の部分。1枠月額3000円。その他、長期契約セット割引あり。詳細はホームページでご確認ください。申し込み、超ホームページより申請書を取得。記入後に秘書広報室まで。問い合わせ、秘書広報室、電話 766-8707。稲川町の人口、令和元年8月1日現在、世帯数 12,554 世帯、人口 31,000 人、内訳、男性 14,870 人、女性 16,130 人。広報稲川、第961号。発行日、令和元年、2019年9月1日。編集、発行、稲川町秘書広報室。住所、郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町、上野あざ北畑、11-1。電話、766-8707。ファックス、766-8902。ホームページ、http://www.town.inagawa.lg.jp 電子メール広報 koho@town.inagawa.lg.jp 稲川町役場代表電話 766-0001 広報稲川の配布に関するお問い合わせ公益社団法人稲川町シルバー人材センター電話フリーダイヤル 0120-812-580 なお電話の受付時間は9時から17時まで土曜日曜祝日はお休みです 以上で、広報稲川、令和元年9月、第961号を終わります。